町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今週遊びに来ていただいているのはイラストレーターであり、アーティストのカズさんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、あのカズさんをですね、ちょっとまず紹介するにあたって、はい、触れておかなければいけないことがあって、それは何かというと、実はベイフェスなんですよ。
はい。
で、なんて言うんだろう、こう、ベイフェスの今年のね、ロゴデザインを、はい、まさにカズさんが、はい、やってくださって、
ね、
僕も今日ちょっと T シャツ、ラジオなんで見えないけど、来てますけど、は
い、
ありがとうございました。
こちらこそです。
もうとても好評で、これもう皆さんね、今街中でもたまに見かけますよ。
いやー、嬉しいですね。はい。それがもう、うん、僕としては一番嬉しいです。はい。
ね、真ん中にランドマークでもあるポートタワーがしっかりこうデザインに組み込まれていて、ね、はい、モノトーンのシンプルな、まあ、デザインで。
はい。
まあ、それでも私も、カズさんの存在をね、実は、存じ上げたという、
ああ、そうなんです
ね。とこではあったんですけど、はい、実はね、起源というか、これ不思議な縁があって、ちょっとね、ある人が一人いるんですよ。それ誰かというと、フラッシュ島田さん。
ね、
島田くんが、
ね、
カズさん、なんか親戚というか、
そうです。もう、兄弟みたいに育った兄貴ですね。
あ、は
い、
そうなんだ。
親戚なんですけど。
まあ僕は KBC 時代にね、
はい、
彼と、まあ MC とかもね、やってる人なんで、
はい、
でやってるんですけど、まあそもそもで言うとね、このベイフェスがなぜ始まったかというと、まあ今、ベイサイドプレイス博多の代表取締役でもある三留さんが、
はい、
要は、あそこの港を、音楽や文化で盛り上げていきたいという思いがあって、で、それで音楽ということでいくと、私だろうということで公演にちょっと思っていただいてですね。
なるほど。はい。
で、それで、まあ、つてがなかったんで、
はい、
まあ、誰かにこう、ちょっと紹介してもらおうというところが、フラッシュ島田さんだったんですよ。
ああ、そうなん
ですね。島田君が間に入ってくれて、でも島田君がまだなかなかね、こう、
はい、
厳しいというあれ かどうかわかんないけど、
はい、
いや、これはね、簡単に紹介できませんよと。
そうですね。
もう本気で、それをやりたいという思いがあれば、はい、ちゃんと繋ぎますと。
そうですね。僕の時もそうでした。
あ、そうなんだ。
そうです。
なるほどね。はい、でもまあ、それ正しいっちゃえば正しいよね。
そうですね。
簡単になんか誰でも紹介すればいいってもんじゃないし。
はい、最初にその一言があったら、ちょっと、ピリッとします
し、ね。しますよね、うん。
はい。
で、それで、まあ、繋いでくださって、で、まあ、実は今回のそのベイフェスのロゴをデザインするにあたっても、まあ、島田くんとのつながりがね、カズさんがかなりあるから、はい、で、それもあって、ちょっといろいろこう広がっていったというね。で、彼、実は影の立役者なんですよ。
いや、もうまさにそうですね。それこそ、ベイサイドの社長、三留さんとも、引き合わせてもらったのは。
あ、やっぱそうなんですよね。
はい、はい、そうです。
いや、なんか不思議なもんですよね。
はい。
そうやってこう、なんかいろいろ広がっていくんですもんね。
うん、そうですね。
ベイフェスは、ちなみにカズさんはどっかご覧になりました、今年。
ちょっと忙しかったんで、うん、ちょろっとしか、行けてなくて、うん、ランマン天国さんの時に、はい、チラッと見に行った程度ですね。
あ、なるほど。はい、でもいろいろ会場に至るところにそのロゴも含め、
うん、
展開してたでしょ。
そう、買ってすぐ来てる子を見て、うん、で、T シャツの売れ行きもいいよっていう話を聞いて、はい、とりあえずまあ安心したのと、はい、あ、よかったと思ったのがもう、うん、そうですね。それが一番でしたね。
今回なんと初めて、売り切れました。
そう。
T シャツが。
最高ですね。
すごくないですか、はい、
めちゃくちゃ嬉しいです、
は
い、
あれはだから、もう多分みんなが気に入ってくれたからとしか言いようがない
ですね。そうですね。うん、ほっとしますね。それは本当嬉しかったですね。
ね、
うん。
いやいや、本当それで、うん、まあ、ぜひ、ということもあって、
うん、
まあ、この番組でね、カズさんに一回ちょっとゆっくり話をしてみたいなと。
はい、ありがとうございます。
いうことがあって、今回お越しいただいたんですけれども、うん、
はい、
今、あれですよね、もともと、こちらに、ご出身というか。
そうですね。育ちがこちら、2歳ぐらいから福間に、東福間っていうところ。
ああ、はい。
から育って、18で出てますんで、
うん、
まあ18年間もう、要するに一番思い出のある幼少期は。
多感な頃はもうずっと福岡で過ごして
。はい。
18以降はちなみにどちらに？
東京の方ですね。
あ、東京。
最初は埼玉だった。まあ、うん、関東ですね。
関東。
そこで、まあ僕得意技が絵だったんで、うん、なんとか絵で食っていける方法を探しながら、うん、生活してました、
はい。そういう時って、まず、どういうチョイスなんですかね。なんか、その専門学校とか、まあ、美術系の大学とかもいろいろあるとは思うんですけど、カズさんの場合はどういうアプローチをしたんですか？
いや、だから僕も、それがわからなくて、最初は漫画描いたりとか、いろいろやってたんですけども、うん、まあ、とにかく、デザイン学校に親にちょっと行かしてもらって、
うん、
で、それを卒業した後に、そのグラフィックデザイン、
うん、
当時は僕もあんまり何をするか分かってなかったんで、あんまり、うん、 とりあえず就職してみると、うん、まあ、デザインはすごい、要するに何て言うんでしょうね、絵が描けると思ってたんですよ、
うん、
けど実際入ってみたら、うん、例えばイラストレーターを僕が探してた、うん、
No.
はい、うん、このデザインをするために絵描きさんを探してるってい
う、アートディレクターというかそういう、
いやいや、ただのデザイナーなんですけど、うんうん、やっぱりこの例えば CD ジャケットとかを手掛けてる会社だったので、うん、じゃこのジャケットに、うん、絵描きさん、うん、こういう絵を当て込んだ方がいいかっていうので、
う
ん、僕はアーティストに電話したりとかっていうのがあったんですよ。これ、まあ、デザインは僕やってみて好きなんだけど、うん、こっち側だなって、やっぱり絵を描く方だなっていうのは
全然それ違いますもんね。
そうそう、
自分描くのと人を紹介するのっていうのはね、
はい、似てるじゃない、クリエイトっていう意味じゃ
同じ世界ではあるけど、はい、やってることは全然違う。
そうなんですよ、うん、なのでそれは、まあ、デザインは途中で、
うん、
やめて、
うん、
そっからですね、もう自分からイラストレーターを、
はい、
名乗って、もうその日から自分で名乗り出した時からもうイラストレーター始めたって、
ね、そうか、あれはもう自己申告制というか、
そういうことです、はい、
自分がもうこれから自分はグラフィックデザイナーだという肩書きを持った時から始まり、
はい、もう自分が決めた瞬間から僕はスタートさせましたね、は
い、でどうなんですか実際、でもなかなかそのすぐプロとして
食
っていけるか問題があるじゃないですか、
はい、いやだから本当漫画みたいな感じで、最初は4畳半風呂なしで共同トイレ の、
うん、
おばあちゃん家の上に住んでたりとか、
なるほど、
でバイトしながら、うん、絵の仕事も少しずつ増やしながらっていう生活でしたね、う
ん、は
い、
なかなかその心が折れそうになる場面もあったりするんですか、やっぱりそういう中で。
あ、でもなんかこう、うん、絵が好きだったのと、うん、まあ、何かそういう絵で食っていくっていう目標があったんで、うん、そんなにその狭いからとかそういう自分の私生活に対してはあんま気にしてなかったですね、うん、
いつか必ず、
はい、ただ、うん、人が来た時は、うん、車庫かと思ったというか
そう、いや、まあでも誰にもね、はい、そういう下積みというか、はい、まだ何者でもない時期って絶対あるじゃないですか、
はい、
そこは減ますよ ね、
必ずね、そうですね、
誰もがね、
まさにそんな感じです、ね、
でカズさんはそういう時期がどのくらい続いたんですか。
いやー、もう今、うん、やっとギリギリなってますけど、ずっと続いてる感じです、うん、でも、もうどんどんどんどん少しずつ良くなっては来てるんで、
いやだって
そういう感覚ですね。
なんかいろいろカズさんの、まあ、はい、プロファイルというか、
はい、
仕事を見てきたらもういろいろやってますよね。
いや、いい仕事いっぱいさせてもらってますね、はい、ね、
まさかのあのマンウィザミッションのロゴマークだったりとか。
まあそうですね、それこそ、仲間だった、仲間だし、
うん、あれはお友達でもあったんですか。
そうです。
お、あ、でもそれはなかなかいい偶然ですね。
そうですね、
彼らまだじゃ売れる前ぐらいから知ってたってこと
です。そうです、
うん、
エッグマンでライブをやってる時から、うん、僕は、
その頃からも被ってたんですか。
被ってないです。
あ、まだ被ってない頃、
はい、はい、
うん、
だから その当時もやっぱり別の、なんですよね、うん、イベントの仕事とかを一緒に やらせてもらってたんですよ、
うん、
でデザインチームの中に、うん、じゃあちょっとカズ君これやってっていうところで、うん、僕が入って、
うん、
ロゴ作ったり、うん、会場のデザインを手伝ったりっ
ていう仕事
を、
いろんな多岐にわたっている
ので最初から
周りを
関係はあったんですよね。
じゃあそもそもあの被り物自体もカズさんがデザインしてるんですか。
あ、違います、あれは全く、
あれはまた別、
僕は全く知らないですね、
はい、でもそれがあったからこそあのロゴマークになってますよね。
そうです、だからメジャーデビューのタイミングでこういう、うん、面をかぶっていくから、
うん、
だからこれをモチーフにロゴにしてくれっていうような話だったと思いますね。
なるほど、はい、うん、あれはしかし衝撃的でしたよね。戦略的にもすごく、
いやー、そうですね、彼らも
うまいなと思ったけど、
覚えてることはやっぱ彼らももう、うん、まあこれで最後じゃないけど、うん、一発やってみるかっていうような覚悟で挑んでるなっていうのは僕も感じました。
なるほど、
は
い、うん、じゃあ共に売れていった感じですか、もうカズさん。
いやいやいや、僕なんかでも真水に僕は全然もう、うん、売れていったっていうか地道に階段登ってるだけなんで、
うんうん、
あれなんですけど、真水はもうそのメジャーデビューのタイミングで、
うん、
あんなに売れるっていうのはもう、
どうでした横で見てて。
いやー、こういうことなんだなと思いましたね、うんうん、彼らはもともと自分らいい音を作ってるっていうことをおっしゃってたんで、
うん、
それがみんなの耳に届けばっていう話をしてたから、
うん、
まあ、そのきっかけだったんでしょうね、うん、それがいい意味でそのお面をかぶったことによりメジャーデビューして、
うん、
全員に届いた、その結果が 今の飛躍だと思うんですね、
うん、でもまあジャンルこそ違えどやっぱいい刺激にはなったでしょ。
なりましたね、めちゃくちゃなりましたね、
ね、
はい、いや嬉しいですね、とにかくやっぱ嬉しい、
うんうん、それで勝さん自体にもある意味注目が集まったんじゃないですか、これのロゴ、
ね、集まりましたね、
誰があれやったんだみたいな話、
そうですね、うん、そのおかげで仕事もありますし、うん、やっぱそのおかげで人とのつながりもできましたから、うん、感謝でしか
ないですね。そこがある種のこう、カズさんにとってのブレイクポイントだったりもするんですか？
でも、その一つだと思います。
なるほど。
はい。あの、一個一個、今までの仕事一個一個全部そうなんですけど、うん、マーミズのロゴは一つのそれですね。
手応えとしてあって。はい、なんか他には、例えばどういうものがあります？これは、まあちょっと自分なりに、
はい、
あの、よくできたなというか。
よくできたな。
皆さんにも知ってもらう、まあ、マミズじゃないけど、知ってもらえたなというような。
そうですね、うん。たくさんやったんで。うん、
いや、いろいろね、あるんですよ。
いっぱいやった
んで。宮下パークとかの壁画とかもありますよね。
それもそうですね。宮下パークももう、僕らの中では、
うん、
あの、そういう、言ってみればきっかけの一つですし。
ね。で、あの、なんか、カズさんのちょっと特徴みたいなのがあって、
はい。
あの、なんかマンウィズでだけで言うと、こう、ちょっとキャラクターデザインみたいなイメージもあるかもしれないけど、割とこう、その街を俯瞰して、線で描いていくみたいな、
うんうんうん。そうですね。
そういうのってちょっと、カズさんの特徴としてないですか、これ。
あります。僕は、うん、あの、キャラを描くのも好きなんですけど、
うん、
あの、それよりも、フローって言えばいいのかな、うん、あの、気持ちよさ。
流れるような雰囲気とか、
うん、空を飛んでるような気持ちよさ。うんうん、要するに、遠くの景色を見た時に気持ちいいとか、
うんうん
っていうのが好きなんですよ。
なるほど。
なので、キャラを描くよりかは、うん、その場所の空気感とか、うん、それを全部こう自分のタッチで、
うん、
あとミニチュアも好きなんですよ。
あのジオラマ的な。
そうです、ジオラマ。
あ、
だからこう物を立てて
デザインで言うと、
そうなんですよ、うんうん、自分の中でそのプラモデルをこう構築してるような感じで、うん、こうミニチュアを作ってるような感じもあるので、うん、多分向いてるんだ、そういう景色を作っていくっていうのは。
そうか、
だ
からグラフィックはちょっと 2D だけど、はい、やっぱミニチュアになるとこうちょっと 3D 的なところもありますもんね、
うんうんうん、そうなんですよ。で
それ作ってるんですか、実際にそういうものも
3D も。あの遊びですけど作ってます。はい、
へえ、面白そう、う
ん、スケボーの上に未来の街を、大工の人に木をカットして、
うん、
それを置いて、でジオラマ用の木 の、うん、あのスポンジみたいなのをいっぱい買ってきて、それでこうボンドでくっつけて、
あ、でもそれをさ言ったらアートになるんじゃないですか。だってそのジオラマとかああいうのって意外とこう、はい、真面目なタッチのやつが多いじゃないですか、
うんうんうんうん、
再現する的な。
そうですね、
ミニチュアでね、
はいはいはい、
でも多分勝さんだったらそれがよりちょっとアーティスティックに、
いやでもだからそう
表現できるから、
いつかやろうと、まあまあでもそうですね、確かに言われたタイミングでやってみるのもいいですね、盆栽とかに、うん、盆栽の下に街を作ったりとかして、
面白いじゃないですか。
そういうのやろうと今度思ってるんですよ。
なるほど。
はい、でっかい木の、でっかいけどちっちゃいけど、その下にちっちゃい街がいっぱいあった
ら。なんかちょっとサイバーパンク的だね。
そうなんですよ。
雰囲気になりそうな。
そうです。
予感がしますよ、それ。
そういうのはちょっと頭の中では、いつかやろうかなとは思ってます。はい。
なるほどね。いや、はい、面白いですよね。なんかでもほら、グラフィックデザインって意外とこう、発注から入るじゃないですか。
発注、はい。
こういうのを書いてほしいとか。なんかどうですか、仕事として受ける場合って自分がこれを描きたいというよりは、
あ、まずイラストレーションの
仕事ですね。あ、ごめんなさい、イラストレーションか、
うんうん、
でどうなんですか、その中でパフォーマンスをするのは。
そうですね、だから最初はそういうのの連続で、うん、これこういうのをこういうタッチで描いてくれっていうのはあったんですけど、うんうん、最近というかもうある程度時間が経った時には、うん、まあ、僕のタッチも知ってくれて、うん、僕がどういう絵を描いてくれてるのかも知ってくれてからの発注が多かったんで、
うんうん、
例えば企業さんが これとこれは入れてほしいとか、うん、そういう要望を聞きながら、うん、自分の好きに表現できることが多かったんで、うん、
なるほど、
さほどその、なんだろうな、
変なストレスはなく、
そう、あ、で昔はありました、うん、昔はそれで一回絵が嫌いになったこともありました
。ああ、やっぱそういうこともあったんですね。全く自分とは違うことを要求されたり。
そうですね。もう、それで、その、いや、まあ、感謝してるんですよ。そのおかげで、その会社、うん、デザイン会社に曲がりもやらせてもらってたし、うんうん、ただ、このタッチでこういうもの。うん、で、エネルギー注いで描いても、うん、鶴の一声で変わっちゃうってことはよくある。
あ、これじゃないみたいな。
そうなんですよ。だけど何回もそれを同じものにチャレンジしていくと、エネルギーって下がっていくばっかりなんですよ。
なるほどね。
それで一回もう円を描くのは嫌だなって思ったことはありましたね。
まあでも今となってはそういう経験があったからこそより明確に自分のビジョンみたいなのが、
まさにそうです。まさにそうです。
見えてくるところもあるんですよね。
はい、そういうことです。
だから意外とその紆余曲折っていうのは悪い、 ことではなかったりする場合もありますよね。
いやない、無駄なこと
は考えないですね。長い目で時間軸で見るとね、はい、
そうですね、うん、本当にその通りだと思います。
なるほど、まあ、今までのねお仕事だったりとか、まあちょっとしたこう苦労話も含めお伺いしてきてはいるんですが、まあ、そもそもで言うと何かこう絵を描くきっかけみたいなのはあったんですか、
はい、絵を描くきっかけ、うん、それはですね、僕妹がいるんですけど、うん、ちょっと年が離れてまして、
はい、
い
くつぐらい
?8 つですね。
あ、まあまあ離れてますね。
なので、うん、幼稚園から小学生ぐらいになるまで一人っ子だったんですよ、うん、でその間家にいて、うん、幼少期って暇なんですよね、とにかく、
うんうん、
いろいろこうブロックとかで遊んでたんですけど、うん、それでも暇で、うん、その時に親が、うん、当時新聞広告の裏って、うん、真っ白だったんですよ。
ああ、なるほど、うん、
手書きの、
はいはい、
それをいっぱい貯めてる場所があって、うん、でそこの引き出しから毎回引っ張り出して、
うん、
裏にずっと絵を描いてたんですよ。
うん、
それが書き出したきっかけですね。
なるほど、
はい、それで幼稚園に入ったら、うん、多少なりともその上手になってるじゃないですか、
うんうん、
で、あ、人よりちょっと上手いと、
うんうん
う
ん、
そうすると褒められるんで、うん、それでテンション上がって、
うん、まあ授業でもあるぐらいだしね、
はい、それで今まで来てます。
それでじゃあ学校でその絵を描くコンクールとかでこう賞を取ったりとかもあったりするんですか？
いや、賞とかっていうのは めっぽうないですね。
は
い。だから、うまい人はいっぱいいました。ただ僕の場合は、うまいっていうよりも、楽しいっていうのを感じたので、うんう
ん、なるほど。
賞は全く取ってないですね。
でもなんかやっぱりこう続けていく理由があったんでしょ？やっぱそこには。
はい。だ、うん、不思議なことに、小学校に入ると、まあ、いろんな幼稚園から集まって小学校になるんですけどね。うんうん、そしたら、あそこの、あの子が絵がうまいっていうのがあって、うん、で、その子とそういうこといつも描き合うんですよ、絵を。シェアして、僕がこっちを、例えば、カメハメハっていうのを描いたら、うん、相手がその、端っこの方に、それを受けてる絵を描いて、うん、これでどんどんコラボレーション。で、どんどんどんどんその4コマ漫画みたいな感じで、その戦いの絵をこう、お互いでこう、技を繰り出しながら。
それは自然とそうなったんですか？
自然とそうなったんです
よ。面白いね。
で、そういうのがあって、うん、で、中学、高校に入っても、うん、今度は違う絵のうまい子、うん、今度は違う絵のうまい子ってのが毎回毎回出てきて、うん、でそうすると刺激もらえますよね。
なんかちょっとしたこうフリースタイルラップみたいな。
ああ、そうです。
そういう感じに近い
ですよ。で、それをずっと小中高で未だにずっと続けて、今はもう他のアーティストとか仲間の絵を見て刺激を受けてもやらせてもらってる。やっぱその他の自分ではない人との絵と、うん、俺もこんな感じで描いてるよっていうのとかっていうのはやっぱり一個の刺激というか、それがあるから続けてられるっていうのも一個ありますね。
まあ、勝手なイメージとしてやっぱ絵を描いたりするっていうのは非常にこうパーソナルというか個人的なね、
はい、
作業かなと思うけど、なんかそういうのって意外と早い段階でじゃあ一緒になんか一つの作品を作り上げていくな。
ねえ、そうですね。
ことが起こるんですね。
今考えると、うん、面白いこと小学生でやってたなとは思います、
うん、
画期的だなと思って、
ね、はい、それって今でもそれを使ったりするんですか、そういうパターン。
あ、今でもやってます。
へえ。
それは僕相方、うん、一緒に絵を描いている
んですか。
もう20年近い
コンビが、
はい、
うん、
先輩なんですけど、うん、センスっていう絵描きさんがいて、うん、その人とこうずっとグラフィティアート、うん、スプレーアート、
はい、いわゆるこう、まあ、落書き的な。
そうです。
ウォールアート的なやつだったり。
僕らは、まあ、それとはちょっと違うんですけど、うん、そういう世界の中にブラックブックっていうのが当時あって、うん、その絵をこう回しうん、渡してその人に書いてもらうっていう文化があるんですけど、うん、そういうのをクラッピングっていうかな、
まあ、人みたいな。
そうです、うん、でそれを僕らも同じような感じでやっていて、僕が描いた絵をパッて渡すと、うんうん、その絵に対して全然違うその描き手が当て込んで描き出すっていう、
う
ん、そういう遊びがあるんですよ。
なんかコライトみたいな感じですよね、
うん、もう要するにジャズの、うん、セッション、
ね、
その場でやるような感じで、
うん、
そういう遊びがあって、
うん、
でそれをやってる時にちょっと俺らの絵面白いねと、
うん
うん、2人でやってこの感じは面白いから、
うん、
一緒にやろうっていうところで今や、うん、未だにずっとそれこそベイサイドでも一緒に絵描いて、
は
い、
ああなるほど、はい、うん、それは、どこに残ってるんですか。
もうベイサイドに入っていく、
うん、
要するに高架下から入っていく、うん、右手の壁にドーンと書いてありますし、う
ん、ああなるほど、うん、
その裏にも僕が書いたのと彼その先生が書いたのはあります、
うん、
はい、
なるほどね、うん、どうなんですか、かなりこう壁画っていうのは好きですか。
好きですね、やっぱり大きい絵っていうのは気持ちいいです、大きいだけで、
うんうんうん、なんですかね、こう 何がこう違うんだろう、こういわゆるこう決められたサイズの紙の中に、まあ、あるいはキャンバスみたいなのに描く絵と、はいはい、そういうこう壁に描くというのって、
そう、まあ単純に人
間なんかやっちゃいけないことをやってるみたいな、そういう気持ちが
あるの。いや、やっちゃいけないことっていうのは思ってないですけど、うん、単純に大きい絵っていうのは、うん、キャンパスが大きいと、うん、それだけ の表現でこんだけ大きいから、
もちろんインパクト
もあれでもできる、これでもできるっていうのも、うん、要するに想像力が広がるんですよね、うん、それだけでも楽しいし、うん、その壁の素材だったりとか、うん、っていうのと向き合って描くのも楽しいし、うん、いや、壁画はそれだけでも楽しいですね。体全体使って描くし、
なるほど、
ちょっと難しいのが、うん、やっぱり紙に向かって描くんじゃなくて、うん、俯瞰から見て画面が大きいんで、
うん、
俯瞰から見て描かないといけないんで、うん、その難しさがあって、
そっか、だからちょっとこう描きながら途中で一回引いてみて
そうなんです、
バランスを見たりとかしなきゃいけないぐらい、そうそうそうそう、近かったら近いほど全体が見えない
っていう、ね、そうなんですよ、うん、だから紙に書くとは全然違うんで、うん、その面白さもやっぱありますね。あとはやっぱ出来上がった時の迫力ですよね、
うん
うん、それはやっぱり
これね、僕なんかも思うんですけど、最近よくたびたび口にするキーワードがあって、はい、それ何かというとこう出くわすという言葉なんですよつまり街でフェスとかをやると、やっぱりこう普段ライブとか行く感覚と、うん、コンサートに行く感覚とは違って、
はい、
たまたま街に出たらなんか聞いたことがない音に出会うみたいな感覚って、やっぱり刺激的で面白いんじゃないですか。
はいはいはい。
で、まさにウォールアートもそうで、
はい、
美術館にあらかじめなんか目的を持っていくのと、うん、たまたま歩いてたら出会うアートって。
いや、もうまさに、ね、それも僕らも感じ、うん、まあ僕は感じてるところで。
やっぱり。
うん、やっぱりこの自分の絵と出会う、
うん、
意図してない時に、あ、こんな絵を見るっていう。うんうん、やっぱ記憶って忘れるけども、うん、思い出せないだけで残るはずなんですよね、うん、その景色って、
うん、
でその時に受けた印象とか、うん、その日がそれを見たことによってちょっと明るくなるかもしれない、
うん
うん
うん、
この絵にあってよかったと思ってもらえる、その、うん、なんて言うんでしょうね、
うん、
フェスに出会うとか、うん、お祭りに出会うと
か全く一緒ですよね、
うんうん、そういうものの一部になりうるので、そういう意味ではもうそういう意味でも大好きです、はい、
ねえ、はい、だからまあもちろん古典なんかもね、
はい、
いいんでしょうけど、うん、よっぽどそのディープにさらにね、その浸るという意味ではね、
うんうん、
だけどなんかやっぱりその街でいきなりね出会う感覚もやっぱり面白いなと思うから、
おっしゃる通りですね、はい、僕らはやっぱそれが嬉しいですね、
うんうん、そのカズさんのこう現在地という意味では今どんな感じですか。いろんなことをやっぱやってると思うんですよ、
はいはいはい、
で頼まれて書くものもあれば、
はい、
もっとなんかちょっと全然違うチャレンジみたいなこともね、ありそうな気もするし、
そうですね、う
ん、今どんなことを目指しているとかやってます？
そう、僕基本的にその目標は、うん、変な意味決めてないって言えば決めてないんですよ。で、
はい、
それこそ、まあ、みんなにはああだこうだ言われるけど、
うん、
基本的には世界平和とか、
うんうん、
みんながより、
うん、ポジティブになれる、
ピースになれる世界、うんうん、っていうのを目指して、そういう景色が見たいし、うん、描きたいし、うん、っていうところでやってるので、
うん、
だから目標は高い方が良くて、
うん、
それがあるからずっとやれるんですよ、
うん、なるほど、
はい、
うん、
なので現在地で言うと、うん、やっとみんなと、うん、この年になって、うん、いろんな企業さんと、
うん、
フランクな話も交え、うん、自分の好きにやらせてもらえるようになり、
うん、
より自分の表現で、うん、相手も喜びこっちも喜ぶ、うん、っていうことができるようになったなっていうのが
自覚してて。なるほど。そこまでどのくらい時間かかりました？実際
20年くらい、
ね、やっぱ結構かかるんですよね
そうですね、
苦節20年。
いや、僕の場合ですからね、はい、他の人だったらもっと早い人もいるかもしれないしですけど、僕は結構あんま得意な方じゃないので。
いや、でもなかなかね、
一歩一歩でしたね。
うん、さっき話したように決して無駄な20年ではないと思うし、
そうですね、
その20年があるからこそみたいなところも多分、
そうですね、僕の人生はそれでいいんだと思います、うん、納得して、うん、多分戻っても若く、うん、戻っても多分同じようなことするだろうと思うので、
うん、
多分僕は僕で合ってるんだろうなと思って納得してやってますけどね。
なるほどね、はい、何かこう今具体的にやってることとか、すでにもう見れることとか何かあります？
具体的にやってること、
うん、なんか、まあ、イベント的なものでもいいし。
あ、うん、あ、そうですね、うん、直近で言うと、うん、今度今月の25、26かな、
土日ですね、
はい、に、佐賀の、
うん、
タクっていう地域があるんですけど、
ありますね、
はい、うん、そこでワークショップやります。
おー、ワークショップということは誰かもいろいろ参加できるような。
そうです、うん、なので多分お祭りだと思うんで、お祭りなんで、
あ、なんかタク祭りという祭りみたいですね。
そうですね、うんうん、いろんな人が多分集まってくるところで、うん、まあ、僕はそこで絵を描くっていうよりかは、うん、その来た子供たちに、うん、バックでどんどん絵を描いていいよっていう先生役みたいな感じで、うん、やってると思います。あ、
は
い、
さっきの話につながってきそうですね。なんか誰かが何かを描いたらそこにまた新たな絵を描き加えたりとか。
あ、そうですね、はい、うん、それもそうですし、うん、それこそコミュニケーションなんで、うん、まあ、いろんな人が来てほしいんで、うん、ちょっと告知しておきたいかなと思います。
なるほど。それはなんかやっぱこう一つのこう自分なりの役割というか、子供たちにももっとそういう描くことの面白さを伝えたいとかという気持ちもやっぱりあるんですか？
ああ、いろ、考えてはないんですけど、うん、でもそれを味わってくれたらいいなとは思います。僕もだから楽しいからやってることなんで、うん、やっぱそういう人は絵を描く人も少なからずいるので、うん、より楽しんでもらえれば、うん、はい。
なんか聞くところによると、この佐賀のタクというエリアには、無数のウォールアートが今展開中という。
ね、はい。100個を目指してやってる。
100個ってすごいですね。
すごいですよ。
僕ね、はい、そのオーストラリアのメルボルンという街に行った時に、はい、やっぱその衝撃を受けて、うんうんうん、そこもね、やっぱ音楽とアートの街なんですよ、うんうん、でそのアートもいわゆるこうウォールアートがすごく歴史的にも、もうさ、まさにこうキーセリングとかの実際ね、うん、手書きの壁画があったりとか、はいはいはい、もうそんな時代からもう脈々とこう続いてる文化があって、うん、はい、やっぱ街がなんかね、アートで彩られてるっていう景色って衝撃でしたね、うんうん、
それこそさっきの話で、うん、出会いじゃないですけど、そういういい絵、いい絵がいっぱい描かれてて、うん、やっぱそれって景色になるから、うんうん、だからそこに住んでる人たちにも 愛してもらえればいいし、うん、やっぱその街に絵を描くっていうのはやっぱ元気、うん、やっぱそこエネルギーを注ぐってことなんで、うん、やっぱこのそこの場所がパワーアップしてもらいたい、うん、なんか活気づいてもらいたいなっていう思いも一つはあるんで、うんうんうん、やっぱそういうのがどんどん増えていけばいいなと思いますね、
うんうん、カズさん自身もそこでウォールアート展開しますよね。
はい、うん、そこで僕とセンスっていう絵描き二人で描かせてもらってますね、うん、スズランっていう介護施設、は
い、なんか2階建てぐらいの、
3階ですね、
3階建て、はい、の壁一面ですよね。
そうです。
あれってどのくらい時間かかるんですか？
あれは
壁一面を埋めるというのは。
あれはそことプラス横にもバーッとこう病院の、
壁っていうか壁自体にもなんか展開してましたね。
病院の駐車場の横壁も全部描いたんですけど、うん、あれどのぐらいだったかな、1週間ぐらいはかかったと思います、
ね。やっぱそのくらい最低かかりそうですよね。
そうですね、はい。まあ近くに宿取ってもらって、で朝起きて描きに行って、で夜、ご飯食べに行って寝て、また朝描いてって感じですね。めちゃめちゃ暑かったんですね。
あ、夏の時期。
夏
だと。それは大変そうですね。なるほど、はい。でも、なんかなんて言うんだろう、なんかああいうのって、こう、あらかじめ、おおよそこう、構想というか、はい、決めてるんですか？これを描こうって。
ざっくりですね。僕らは基本的にそのアドリブでやってる
のが、うん、
基本なんですけど、ただ、そういうでっかい絵を描いたり、そういう頼まれた、お仕事だったりっていう時は、うん、うっすらお互いで、うん、最終ビジョンはこんな感じかなっていうので、うん、話はしてます。
ある程度の設計図はあるけれども、はい、
そうです。
実際は描いてみなきゃ分からないっていう。
実際描いてみないと分からないっていう感じですね、
は
い。
で、それはどうなんですか？その最初にイメージしてたものと、完成したものを見比べたときに、うん、今回どうでした？
いや、もう毎回いいんですけど、今回も良かったですね。やっぱり話し合って、要するにプラモデルのように、プラモデルの、うん、にはプラモデルの良さがあっていいんですけど、うんうん、説明書を見ながら組み立てていくよりも、うんうん、その場の直感と合わせて、目的に2人でこうセッションしながら進むっていうのは、やっぱ僕らの性格にも向いてるし、
まさにライブペインティング。は
い、出来上がりも、僕らが想像しているもの、以上のものもできるので、うん、そっちの方がやっぱ面白いですね。
なるほど、うん、どのタイミングでよし終わったって思うんですか？切り替えたそんなイメージもある。
よし終わったと思った時ですかね。
あ、やっぱそれはもう何気にそう出るんですか？
絵って書き込もうと思ったらいくらでも書けちゃうんで。
そうでしょ。だから音楽と一緒で、はい、どの段階をもね、ゴールと見なすかっていう、
はい、
う
ん、まあでもまとまった時ですね。お互いで、まあ僕ら今回二人で書いてましたけど、うん、これでいいねっていうところに、二人が腑に落ちたところっていうのは一番納得してもらえるかなって感じですけど。
どうなんだろう。だからああいうのって、はい、そのもう美術館とかの、まあ、作品展とかと違って、ギャラリーとかの作品展とも違って、
はい、
あのある種ずっとじゃないですか。
ずっとっていう
のは、いや要は、うん、その消えるまで残りますよね、
はいはいはい、そうですね、はい、
そういうのってやっぱり意識されたりします。
だ
から何十年と持つ可能性もありますよ。
一応その劣化のことに関しては、うん、やっぱりそのコーティングした方がいいのか、うん、そうじゃないのか考えますけど、うん、まあ残るものだとし自分でかん、うん、なんて言うんでしょうね、もともとそれは心持ちにありながら書きますね、うん、なのでまあさ、うん、要するにその場の思いつきで、
うん、
っていうのはあんまないかな。やっぱりそこの人、うんうん、要するに見る人たち、そこを通る人たちが、
うんうん、
要するにそこに、まあ変な話、でっかいうんこの絵を描いた、うん、とかね、汚いものの絵を描いて、うん、描くよりかは、うん、太陽とか明るいものを描いた方が、それは喜ぶだろうし、
うんうん、
でも別にそこばっかり気にしてもしょうがないんで、
うん、
とは思ってるんで、特にはないですけど、うん、まあ、さすがに、なんだろうな、うん、不快に思わせるような、うん、自分たちが想像しうる不快にさせるようなものは描こうとはしてないと思いますね。僕含め
変なエゴとか、その まあ、パブリックアートだけにね。
そうですね、
皆さんがちょっと、うん、そこをちょっとこう幸せを感じてもらえるような。
そうですね、僕はもうまさにそこなんで、
うん、
できるだけそこにそれ見た人、要するに出会い、
うん、
出会った人がちょっとポジティブになる、
うん、
あ、すげえすげえでもいいし、
うんうん、
ちょっとあ、面
白い、楽しいとか、うん、面白いとか、う
ん、考え込んでもらってもいいし、うん、だからそっちの方を目指して書いてますね。
なるほどね、うん、いやだから一人歩き始めますよきっと。
そうかもしれない、
ね、書いた段階で一応作品としては終わるんだけども、うん、
はい、
実はそこが始まりで、
はい、
ある、ね、その街に暮らす人なんかからすると、
はい、
もうそれが日常の風景になっていくわけだから。
そうなんですよ、
そこで生まれ育つ人も出てくるだろうし、
はい、そうですね、はい、
ね、
だからそのタクで書いた時も、うん、子供たちがバーッと幼稚園児の子がその絵の前で写真撮ってたりとかして、うん、いや思い出の一個に一つの景色になってるっていうのはやっぱり、
うん、
嬉しいし、ありがたいことだなと思います。
それはもう作家冥利に尽きるんじゃないですか。
尽きますね、本当にそうです、ね、ベイサイドのロゴもそうですし、
うんうん、
やっぱその瞬間の思い出の中にちょっと入れさせてもらってるっていうのは、うん、嬉しいですね。
ね、なんか、うん、本当自分がもう死んでしまっても、うん、作品が残っていくというのはありうりますもんね。
そうですね。あとやっぱその人たちの記憶の中に、ちょろっと、こんにちはできてるのは、ありがたいかなと。
うん。うんうん、いや、だからそう考えたらやっぱりすごい素敵な仕事ですね。
そうですね。うん、考えれば、
ね、
あまり考えなかった
です。20年間苦労した回ありましたよ。
そうですね。嫌になった回ありましたね。
でもこれからがまたあるしね。
う
ん、
そうですね。これからの方が楽しみです、また。
ね、はい、うん、なんかやっぱその年相応の、なんか世界観って価値観とかもやっぱあるのかな。若い時に書いてたものと、
うん、
今また書いてるものって。
いやー、全然あると思いますね。
やっぱあります。
うん。昔で言うと、ゲーム、うん、ファミコンとかでも、うん、ちょっと一時やめて始めたらめっちゃ上手くなってたっていうのがあるように、
うんうん、
絵と、うん、なんだろうな、自分の自己の自分の成長って、つながってると思うんですよね。
うん、
例えばちょっと大人になって、物事をちょっと俯瞰から見れるようになったと同じように、
うん、
絵も、多分そっちの表現になっていくと思うんで、うん、どんどんどんどん変わっていくとは思います。
なるほどね。
うん
うん、まあ、ちょっとこれからも楽しみなところもありますけども、
はい、
先ほどもちょっとお話ししたように、もう本当すぐですね、10月の25、26土日で、佐賀の、北宅地区にある、まあ、北宅公民館で、まあ、第53回宅祭りというですね、イベントが開催されていまして、で、街全体にはそのウォールアートもある中で、この2日間、カズさんがワークショップを、
はい、
やるということですね。
はい。
うん。
なので家族とか、うん、子供連れの方とか、
うん、
ぜひおすすめです。
これ別に地元の方だけじゃなくても、遠くから参加も可能なんですか？
もちろんです。はい。
なるほど。まあ、詳しくはなんかあれですかね、ホームページというかなんか検索したら、
そうですね。
出てくるサイトがあるんでしょうかね。
あると思います。はい。
はい。じゃあ、宅祭りで検索をしていただいて、もし興味がある方は、ぜひそちらにお越しください。なんかその他、何か、カズさんの情報というのは、インスタとかですか？
そうですね。インスタが一番、あれですかね、うん。いいと思います。はい。
カズアンダーバーイラストレーターと。
そうですね。
ということで。
うん、そうですね。はい、うん。大丈夫です。はい。
検索していただけると、
はい、
まあ、作品なんかもアップされてるんですかね。
してます。基本的にもう作品ばかりですね。う
ん、なるほど。
そっちの方は。はい。
うん、じゃあそこで、まあ、カズさんのね、
はい、
作品の数々をご覧いただくことも可能です。では引き続き来週も、 ゲストとして、
はい、
はい、お迎えするのでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで今夜のゲストはカズさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Love FM Podcast。
Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも Love FM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
Love FM Podcast。